Hello everyone, this is Yuka. 皆さんこんにちは。ポリグロッツ英語講師のゆかと申します。本日は、皆さんに文法事項でよく使われる前置詞についてちょっと説明したいと思います。皆さん、前置詞と聞いて何かこうイメージされるものありますか？なんかどういう言葉かってイメージありますか？そうですね、結構よく英語の文とかで使われるんですけれども、言われるとあああれかっていうふうに思うと思います。例えば in とか to とか on at for by of たくさんあるんですけれども、英語の中では比較的短い単語ですね。で、前置詞っていうのはそもそも何なのかっていうと、こういう英語の中では比較的短い言葉で、さらに名詞の前に置かれる言葉ということですね。だから前置詞っていうんですけれども、なのでよくこう名詞と結びついて何か一つのフレーズを作りたいときに使われるものが前置詞ということなんです。で、これは結構皆さん知らず知らずのうちに文の中で使っているのかなというふうに思います。例えば、I go to school という文の中にももちろん前置詞 to が入ってますね。 I go to school to という前置詞はどこどこへという意味なので、じゃあどこに行くんですか？学校 school スクールへということなので、名詞の school っていうのと to という前置詞を組み合わせて、to school というフレーズを作り出しています。なので、それぞれの前置詞の意味というのをだいたいこう頭の中でイメージできると、多分フレーズが作りやすくなるかなと思うんですが、なんかこう前置詞ってすごくたくさんあるので全部覚えきれないっていう人が結構多いんですよね。で、その場合はもう自分で使うものから積極的に選んで覚えていっても構わないのかなっていうふうに思います。で、今回は、よく使われる、日常生活でも仕事でもよく使われる、あるいは間違えられやすい前置詞について少し説明をしたいと思います。やっぱり前置詞で一番大事なのは、その前置詞が持つイメージというのをしっかり頭の中で押さえることです。例えば今言った I go to school の to っていうのは、どこどこへというその方向、行き先というのを表すので、そういう何かに向かっていくような感じを表します。なので I go to school He came to my house、私の家にやってきたっていうことですね、こういう感じで to my house to と my house という名詞の組み合わせというような感じで、to というのはよく使われるんですけども、どこどこへという行き先を表すものですね。他にもやっぱりよく使われてイメージしやすいものは of ですね。何々のということなので、所有とか所属とかを表します。例えば皆さん、アメリカ合衆国の、英語での名称を分かりますか？ The United States of America The United States of America、 ここに of が入ってるんですね。アメリカ の、合衆された州、合衆国ということなんですけれども、アメリカ合衆国というのの中にも実はこうやって of が使われ、前置詞が使われているわけですね。ここら辺はだいたいイメージがつきやすいんですが、ちょっと難しいものについてこれから説明しますね。で、よく前置詞っていうのは、多分辞書を見てもらうと一個のたった短い in とか on とか at っていう前置詞の中にブワーッとこう意味がね、20個ぐらいそれぞれあるんです。で、20個全部覚えなくてもいいんですけれども、よくやっぱりこう使われて覚えておくとすごく便利なのが、空間や場所を表すものと表す場合と、時間を表す場合のそれぞれの前置詞の使われ方というのをしっかりこう押さえておくといいのかなと思います。で、ちょっと今日取り上げるのは in、on、at というまずこの3つなんですけれども、in っていうのから始めましょうか。 in は、何か大きな空間とかエリアとかに、なんかこう自分が囲まれているような、なんかこうその空間の中にふわっと自分がこう浮いているような感じをちょっとこうイメージしてください。なので大きなものの中に自分がポツンってなんかこういるようなイメージですね。なので例えば今どこいるのって言われて、 あ、なんか ABC デパートの中なんだけれどもちょっと今迷子になっちゃったみたいな、なんかそのまあデパートの中にいるっていうのは分かっている、大きなその空間の中にいるっていうのは分かっている場合は in ABC Department Store in というのを使えるわけですね。あるいは、今年は2021年ですので、2021年に、これは時を表す場合の in の使い方なんですけれども、これも in を使います。 in 2021、これで2021年にっていう、こう大きな年ですよね、365日の年の中ですよというのを表すことができます。それに対して on というのがあるんですけれども、 on はちょっと空間の中のポツンとしたなんか自分の状態を表す in とは違って、何かの上にっていう意味があります。そうなんです、何かの上に私いますよというようなことを表すので、例えばさっき ABC デパートの中にいる、じゃあ何階にいるの、あ、3階みたい、3階にいますっていう時には、その3階というそのフロアの上に自分がポンと立っているようなイメージなので On the third floor、 On を使って表すことができるんですね。 On the third floor。 あるいはちょっとこうカレンダーをイメージしてもらえるといいんですけれども、あのカレンダーありますね、まあ何月でもいいんですけども、例えばじゃあ6月にしましょうか。6月だったらその6月の中にのいつか、まあいつか断定しないんだけども、6月にっていう場合には広い空間、つまり広いこう時空間の6月というの中にのの中に自分がポツンといういるイメージなので in June、 in を使うんですが、例えば今日が、6月29日 June the 29th ですね、であれば、その6月29日のこのカレンダーの枠の中に、なんかこう自分のコマがポンと立っているようなイメージですね。なので on を使うんです。 on June the 29th、 日付には on なんですね。あるいは曜日にも on を使います。 on Wednesday、 on Tuesday、 こういう形で on を使います。だから自分カレンダーの中のカレンダーの上に自分のそのコマが6月29日のようにポンと立てられている、なんかこうチェスのコマみたいな感じですね。それをちょっとイメージしてみると on のイメージがつきやすいかと思います。じゃあ残り at というのがあるんですけども、これはどれか、どういうことかというと、あの一語で表すとピンポイントです。ピンポイント、例えばなんかこうよく地図とかこうご覧になる方、なんかあ、ここにお店がある、ここバッテンつけとこうとかってこう言うと思うんですけど、そのバッテンの位置、ピンポイントのポイントですね、それを at で表します。なので、さっき ABC デパートでしたね、あの ABC デパートの3階にいるみたい、あ、じゃあそこにカフェがあるからちょっとあの後でカフェで会いましょうってこう約束をしたとするときには、そのカフェでっていうのがそのピンポイントの位置になるわけなので at the cafe、 at the cafe、 これで表せるわけなんですね。あとそのピンポイントっていうのは時間にも使えます。そうなので、例えば3 o'clock だったらば、あ、3時にだったらば at 3 o'clockあとをつければ大丈夫ということですね。あのカレンダーの日付、まあ、6月29日とか、火曜日とかこう自由、火曜日水曜日こう自由にこう つけられて、それはオンなんですけども、そのオンに6月29日というこの日の中のピンポイントの3時にっていう時には at を使うわけですね。 at 3 o'clock、 at 4 o'clock、at 11、 at 9、 もう後ろにこうだんだんどんな時間入れてもいいんですけれども、こういう感じでピンポイントを表してくれるのが at になります。ちょっと復習になりますけれども、広い空間、広い時間の範囲を表す時には in、何々の上に立っているようなイメージを表したいときには on、 そしてピンポイントの時間、時刻とかピンポイントの場所、位置っていうのを表したいときには at を使うっていうふうに覚えておくと良いかと思います。まずこれが結構よく使うのでね、皆さんイメージしてみてください。あとはちょっと間違いやすい、前置詞っていうのがあるので、こちらを説明したいんですけれども、あのよく質問されたりなんかこう聞かれたりするのが by と until というこの2つの前置詞なんですね。皆さん聞き覚えありますか？ この2つの前置詞、なぜ間違いやすいかっていうと、どちらも日本語の意味にまでっていうのが入っているからなんです。ただまでっていうのにプラスアルファすると全然違う意味になるんですね。いついつまでに、にをつけるといついつまでにという締め切りを表します。何々までずっと、ずっとをつけるとなんかそれまでのずっと長い期間を表すわけですね。なのでこれ違いをはっきりさせておかないといけないんですが、覚えるポイントとしては、までに、までずっとというところまで含めましょう。じゃあどっちがどっちなんですかっていうことなんですが、 by、 これが締め切りを表すいついつまでにという意味です。なので明日までにだったら by tomorrow になりますし、今日の11時までにだったらば、by 11 o'clock tonight、 これになるわけですね。なので、この by っていうのは締め切りを表すんだと覚えましょう。逆に until っていうのはもう一つのいついつまでずっとという継続期間、期間を表すものなので、例えば11時までずっと勉強してましたっていう時には I studied until 11. I studied until 11. こういうふうに until の後ろに時間入れれば大丈夫ということなんですね。なので例えばこのレポートを11時までに仕上げないといけないっていう文があるとしたら I have to finish this report by 11 o'clock. By 11 o'clock.になるんですけれども、これ別にちょっと極端な話、今すぐやらなくてもとりあえず10時までに終わっていればいいということなので、今こうがっつり始めなきゃもう9時だからみたいに思わなくても大丈夫ということなんですね。でも例えば私は11時までずっとレポート書いてましたって言いたい時には I wrote a report until 11 o'clock。 もうずっと書き続けていたというその継続期間を表すわけなので until 11 というのが使われるわけですね。この2つはすっごく間違われやすいのでちょっと気をつけておきましょう。もう一つ追加でちょっと間違いやすいものを一つ最後に説明したいと思います。それがですね、よくメールの最後なんかに使われる lookforward to という表現ですね。to 不定詞の to というのもあるんですけれども、それはちょっと前置詞の to とは性質が違って、 to 不定詞の to には後ろに動詞の原形がきます。ただ今説明している前置詞っていうのはその to の後ろに名詞が来るんですね。なので例えば、あなたにお会いできるのを楽しみにしています、あなたに会うのを楽しみにしていますという表現、 look forward to というのが楽しみにするということなんですけれども、何かを楽しみにするというそのこう楽しみにしているものに関しては to の後ろに名詞、つまりこの to というのは前置詞として使われているわけなんですね。なので to の後ろには名詞が来ないといけません。何を楽しみにしますか？会うのを楽しみにします。なのでここでは例えば see you、 あなたに会うのをという部分を seeing という動名詞の形ですね。だいたい動詞に ing の形をつけると動名詞、まあ名詞、何々することの意味になるんですけれども、これを使って I'm looking forward to seeing youというふうにすれば文は完成です。よくこれも to 不定詞と間違ってしまう人がいるので気をつけておいてください。さあ皆さんいかがですか？前置詞のイメージつきましたか？ちょっとね難しいしすごくたくさんあって最初は混乱すると思うんですけれども、少しずつ自分がこうよく使うな、メールでよく見るな、仕事でよく聞くなというものからしっかり覚えておけば大丈夫だと思います。さあまた一緒に頑張りましょう。それでは See you next time。 ありがとうございました。